西脇さんがですね、富士ファブリックとの対バンの、ライブの MC でちょっとですねざわざわするようなことをおっしゃったそうで、
ほう、
その富士ファブリックの若者のすべてっていうのをねコラボしたんだそうですけれども、富士ファブリックとパフュームで、でその時にその大学の時に告白されたのを思い出すと西脇さんが言い出して、でその人がですね、その告白してきた男の人が、自分でミックスした CD をこう渡してくれたと、でその中に富士ファブリックが入ってたと、で一緒にカラオケ行った時もこう若者のすべてをこう熱く歌って、こう私を落とすのに必ず若者のすべてを熱く歌ったんですみたいな、っていう話があったらしくてですね、多分初お目見えの話なんじゃないかと思うんですけど、大学時代に口説かれそうに口説かれた話みたいなさ、
それはだから同級生というか
でしょうな、なんかそういう
どうなんでしょう、その西脇と分かってての狼藉なのか、
だってもうすでにあれですよね、ポリリズム出た後ですよね、だから
ガチ恋のオタクだったのか、
くわ
ねえ、
ねえ、
素性がね
分からんですけどね、でも自分でミックスした CD を渡さんぜ、あ渡すか、
もうオタクなら渡すでしょ、
オタクなら渡す
厄介なオタクなら
渡すな、このあれですよね、だけどいやでもやり方が割と古風じゃないですか、そのいわゆる私たちの時代のマイベストカセットテープみたいなもんでしょ、
でもああいうのって要するに恋人に渡すわけじゃないですか、
はいはいはい、
告白の時点で渡すっていうのはまあないですよね、
ああなるほどね、いやでもどうなの、なんかこうこっちの方に振り向いてほしいがためにこう俺こんなにいい趣味してんだぜみたいな感じでこう友達以上になろうとするときにこうシュッと渡すみたいな、
ああ友達の段階でどうかそういう、まあそうですね、
うん、もう一個こう上に行くためのこうなんか布石としてみたいなさ、
うん、
でその中に若者のすべてが入っていたと、富士ファブリックですわ、うん、今さっき初めてちょっと聞いたで、まあなんかどっかで聞いたことは確かにあるんだ、こうラジオとかどっかから流れてきたのは聞いたことは、ちゃんと聞いたのは初めてだったんですけど、こういう曲なんだなって、こういう曲をカラオケで熱く歌うんだなみたいなね、
うん、それきっかけで好きになったってことですか、
それをきっかけでなんかこのそもそもフジファブリックをそれで知ったらしいんですよ、ほんでまああれですよ、まあ
ね、なんか典型的な男の影響ってやつですかそれ
ざわざわざわざわねえ、
ね、付き合ってたんかな、
どうかな、すげえな、すげえな、付き合ってたのかな、
そういうミックステープというか CD というか、まあね、本当にこうただの黒歴史になるんでね、
そうですよね、
うん、あんまりねこうやることやらない方がいいと思うんですけどもね、
ね、だから俺もな、俺が大学、
俺もやりましたよそりゃ、
いやそれは俺もやりました
けど俺はだってひどいっすよ、
来た
冒頭の1曲目に、まあ前も言いましたけど、多分あのクラフトワークのアウトバン入れました20分永遠ですよ
嫌がらせです
、ね、嫌がらせです、本当にね、こんなのもらった身にもなれって話ですよ
嫌がらせですよそれは
っていうね、そう痛々しい歴史がねあるのでね、もう本当に、うん、若気の至りですよ。
あれね、いや、なんか難しいよね、難しい。俺なんだっけな、俺なんかね、ひよったね。いろいろあったんですけど。
浜松とかじゃないですか。
あのね、その話はね、えぐられるな、えぐられるな。 あの、だから、マネーを入れなかったっていうね、その中にね。うん、
入れない方がいいでしょうね。
だから俺なんか、でも自分でマネーを入れないことによってひよってしまったのではないかみたいなね、うん、非常に複雑な思いがあったんですけれども、まあやっぱり J ボーイがこう決めのところに行くじゃないですか、当然当然で、そこでこういろいろとね、行ったんですけど、こうダディーズタウンっていう曲があって、ダウンバイザメインストリートの2曲目なんですけど、それを一番最初に入れたりした浜松セレクションを、上げたのが高1とかかな、
うん、
でもうちょっとこうなんかいろいろ音楽のことを知ってきたんだけど、やっぱりその辺からこじれてんだよな、なんかニューウェーブみたいな感じのに多くなっちゃって、うんうん、聞いたけどようわからんかったって言われたっていうのがねことがあったりしたんだけど、やっぱフジファブリックぐらいじゃないとな、歌える曲とかじゃないとダメだよやっぱり、
うん、
今自分がそういう風になってこう誰かにマイベスト CD を渡すとしたらどんなあれになるんだろうな。
まあね、ベストね。
ねえ、よく思われたいわけだからね。っていうあれっていう邪念が入るからダメなのかな。こうなんかやっぱりこれを聞いてくれみたいな。強い思いとともに。ニューオーダーを聞かすみたいな感じ。ダメだな。
まあ、要するに自意識をの塊をぶつけるようなものなわけでしょ。
ね、そうですよね、うん、ひどいですね。
その受け取る側はなかなかなもんですよ。
なかなかのもんですよね、
うん、
今あえてあのマーダーのバイザーミュージックとかね。
うーん、
あの辺をなんかこう突然固めてくるとかね。
うん、まあなあ、まあそういう昔のだからそういうことで知ったからっていうので、こう対バンに招くっていうのもなんかそういうそこまでの物語になるっていうのもね、
すごいですよね。
うん
うん、いやまあもうその頃だからすごかったとは思うんですけれども、 ここでこう話のネタにされるってなあ、その人その時思ってたかなと思うとね、なかなかね、うん、いやです。そうなる人とカラオケ行ったりしたっていうのがすごいですよね、
うん
うん、すごい、いやいいあれだなと思って
ね。え、うん、でもそういうのをさらっと話しても何の問題もない感じなんですね今ってね、パフュームは。
そうなんですね、うん、もういいんですよ、ありなんですよ、
うんうん、
もうなんかこうフライデーされただけでこうグラ屋台骨が揺らいだりはもうしないわけですよ。
結婚しますって言っても全然問題ないでしょうね、
多分ね、美談みたいな話に一気になる、ね、おめでとうみたいな、
うん、
で木戸さんとかが怒るっていう感じなんじゃないですか、うん、木戸師匠がそんなのは許さんみたいなことになるんですかね。認めんみたいな。オファーは馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの
はい、宇田です。
東京と大阪をスカイプで、ね、結んで世間話をする馬乗りラジオでございます、
はいはい、
なんか最近は本当に月刊馬乗りラジオみたいになってて申し訳ないんですけれども、
うん、一月空きましたね。
そうなんですよね、前回が5月の27ぐらいに、5月の一番最終週にやったのでちょうど1ヶ月空いたんですけれども、まあその中ですね、久々に一緒にライブに行ったりしてですね、Perfume と、電気の対バンが、
うん、
幕張メッセでありましてですね。
おお、だいぶ前です ね,
ね。6月の頭ですよね。
うん。
もう7月になっちゃいました。ちょうど1ヶ月前ぐらいですけど。うん、とにかくあれです。20時スタートの幕張は死ぬっていうことが、よく分かりましたっていうね。もう帰りの電車がないない。うん、でない中ですね、みんなが乗ろうとするから、まあもうすごいことになるわけですよ。
まああの時間帯は幕張はまあ常になんかね、もう規制かかるぐらいになりますから ね,
ね、入場規制かかってましたけどね。
うん、
まあそりゃそうです、あそこしかないんだからね、ほぼね。
うん、
まあそんなで、それでもなんとかこの一本に遅れたらもう帰れんみたいな世界を、うん、で皆さん多分、帰ってたとは思うんですけども、
うんうん、
まああれですね、しかし幕張相変わらずでかいですな、うん、まあしかしよく人が入る、とにかくね、パフュームさんはもう、うん、本当に感心しました。金曜日の夜これだけ人入るんだと思ってね。
うん、
でまあ割とあれですよね、その電気グルーヴとの対バンなわけですから、うん、そこそこ年齢層高いんですよね。
まあ確かに高かったですよ、年齢聞いて。なんかね、
ね、
おじさまとか言ってましたもんね。
そう30からぐっとこう上がっていくみたいな。
うん、40以上が多かったんじゃないですかね、一番。
おお、そうおじさまですよね、本当にね。うん、
気をつけてかなんか言われましたよ。歌手家が
ね、
おじさまに気をつけてって何もしねえよと思いましたけど、
あのスタンディングなのでね、こう、おじさまに気をつけてくださいっていう、
ね、何だと思ってるんだよと思い、
そう犯罪予備軍か、ここら辺はみたいな、ね、こうなんかあれですね、我々はあのなんかパイプ椅子のところ ね, あの
サイね、両サイド、ね、
両サイドにこうは座れるところがありましてですね、うん、で真ん中
幕張でまさかパイプ椅子で座るとは思わなかったですけど、
ね、もうなんかあれですよね、本当にあの学校行事みたいな感じの椅子でした。
で最初パイプ椅子の席の人たち、まあ、ライブ始まったらまあ立つじゃないですか、
はいはいはいはい、
で立ったらなんか係員の人が座れみたいな
ね言ってきてね、
と思って、
ああこれがあれか、安倍政治の忖度なのかなと思って、なんかこうライブでこうもう盛り上がってもいけない世の中になってきたのかなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、あれなんか間違ってたみたいでね、なんか後から
なんだっていい
ね
両サイドで椅子で座ってみるっていうのも変な話じゃないですか。
変な話だよね、本当に、うん、何時代よと、ビートルズかみたいな感じなんかまあいろいろ面白かったんですけれども、まあ久々に音電気でしたが、
うん、まあね、だから要するにそのまあ対バンライブなわけなので、
うん、
何かしらのコラボというのか、うん、どうせならなんかあるのかなっていうのはね、
まあね、その今までずっとね、
みんなその辺は期待はね、うん、おそらくしててこう固唾を飲みながらこうね見守るというのか、
ね、
うん、なんかあるのかなっていうようなところはありましたけども、うん、まあまあとりあえずなかったというのがね
そのまあ、今までのね、その対バンでは大体、お互いのコラボがいろいろあったりして、それがまあ目玉みたいな感じでもあったし、うん、でもまあ一応それはちゃんとパフュームサイドからこうコラボをしたいみたいなこうお願いが、
あれはだから結局のところなんでしょう、調整つかなかったみたいな感じのね、
なんかそんな感じですね、
うん、電気グルーヴさんとのコラボできませんでしたみたいなことを西脇はわざわざこうライブ中に言うみたいなのが面白かったですけどもね、
面白かったですね、
うん、でこうライブの終盤になるまでこうギリギリまでなんかこうやれないかみたいなことをね、なんか裏でこう調整してたっぽいようなことを言って、でって思ってたら電気グルーヴさん変えられましたみたいなね
もう次、その次、まあ、卓球がもうあったんでね、次の現場
というか。あの DJ のね、DJ ね、あの現場があったんでっていうことは、
割とあっさりと変えちゃったらしく。
だから、そう、だからなんかその、そのコラボに当て、最後に多分当ててた時間であろうところでの曲がなんかこう、何でしたっけ最後、チョコレートディスコでしたっけ。
チョコレートディスコですね。
ねえ。なんかあんなこう、ふわっとしたチョコレートディスコは、なんか、こう、なんでしょう、こう、締まりのないというか、こう、ふわふわした気分で、こう、聞いて、で、ありがとうございました。で、あっさり、こう、なんか、終わって、で、客もなんか、そそくさと帰るみたいな、なんかこうね、なんか、変な空気でしたよね、最後、あれは。
なんか久しぶりですよ、ああいうパフュームのこうライブ、あの、
ざわざわした感じ。
ざわざわした感じ、
うん。
昔はでもさ、なんかそういうところちょくちょくあったというか、なんかこう、うまくいかないというか、うまくいってるんだけど、うん、
だからライブの空気を彼女たちがコントロールできなかったっていう感じのまま終わったっていうのがね、なんか、まあその、この悔しさをバネにみたいなことも悔しいんだと思って
久しぶりですよ、ああいう感じ。そのなんかこう、あの消化しきれてないみたいな、自分たちで。
そうそう
そうそう、うん、そういうのって、この、まあ、武道館が終わって最初の武道館があった頃とかでも全然そういうなんかライブであって、なんかこうどんどんこう盛り上がってはいるんだけど、自分たちがこう追いついてなくて歯がゆいみたいなさ、こう MC があったりしたわけじゃないですか。なんかその頃の、あ、この人たちは本当に変わんないなっていうね。
だから今の Perfume は良くも悪くも、まあ、あの大体こう考えたことをやれるというか、
もう ね、
あのね、お膳立てっていうのはきちんともうね、されることも多いでしょうし、あのやれないことはないぐらい の、 あのチームにもねなってるので、だからこういうイレギュラーな形でこう空気を形成できない感じで、あのふわっとした感じで終わるっていうのは本当にこういろいろ熟したある思いがっていうのはあったのかなっていう、そういう意味ではなかなかこうコラボはなかったけれども、あのそういうパフュームを見れたというのはちょっとレアではありましたよね。
レアでしたね。なんか、やっぱりまあ、おそらく、客層は、こう、年齢層高いだろうという予測のもとに、セットリスト作られたと思うんですけど、エレクトロワールドとかね、
うん、
入ってたり、こう、そういうなんか、ところもあったりした中でね、だからなんか懐かしかったですよ、全体的に。そのライブ、そのエレクトロワールドを久しぶりにライブで聞いたし、そういう風になんかこう、うまくいかないみたいな、こう思いを吐露する MC が、西脇節だなみたいなね、
うんうんうん、
でいつか必ずまたなんかコラボしてみせるみたいなさ、
うん、
最近そのなんか目標がさ、なんかあれでしょ、マジソンスクエアガーデンをみたいなさ、
うん、
なんかちょっと途方もないことばっかりだったので、なんかすごく、うん、直近でいい感じの目標ができてよかったなどっかのフェスでなんかうまくなったら実現させてくださいみたいな感じ、
うん、
だからなんか、よかったですよ。俺の中ではこうかなりいいライブでしたね、
うん、まあ回るとこう全てがきちんとお膳立てで進む Perfume のライブにあって、久々にこうなんか、イレギュラーな
ものが、ね、
感じではあったという点では、まあ、良かったんじゃないですかね。
そういうことですよね。
まあ、だから、電気サイドからすると、要するに今回のって、その、Perfume フェスなわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから、フェスだという意識というのか、だいたいフェスって、別にコラボしないじゃないですか、普通は。
うんうん、そうね。
それぞれの持ち場を、それぞれに安定してやって、で帰っていくわけじゃないですか、
うんうん
うん、でそういう意味では電気サイドからすると、まあ、フェスに呼ばれたと、でそこで、 自分たち の, あのライブを、自分たちなりに、いい、まあ、仕事をしてで帰ったというだけの話だと思うんですよね。
ね、そうそう、う
ん、だから別に誰が悪いとかっていうことが今回別にないんで、うん、ただこう単純に我々というか客というのかが、まあ、何かやるんだろうっていうようなこの勝手なこう期待のもとっていうだけでちょっとなんかこう、ふわっとした感じになっちゃったっていうのがあるだけで、
うん、
ライブとしては電気はいつも通りに今の電気の音楽を彼らなりに普通にやっただけなんでね。
ね、
うん、
すごいですよね。良かったですよね、うん、電気もね。まあもうちょっと、うんうん、願わくはもうちょっといい音が出る会場で聞ければなとは思ったんですけども、うんうん、こう割ともうトロピカルラブの曲もあり、
うん、
あの辺ですよね、結構その前のやつの感じの硬派な感じのもあり、うん、まあ、大体いいもん聞けたなみたいな感じだったんですが、
うん、まあだからコラボね、その本当にコラボがね、パフュームサイドがその望んでやりたいんであれば、もっとなんか作品を作った方が良かったのかもわかんないですよね、前もって、
う
ん、
そうですよね、
うん、それぐらいのことがないと、こうだから今まで別に共演歴がすごく密にあったというわけでもないじゃないですか。
はいはいはい、
ね、フェスかフェスで、まあ、その出番というか日が一緒だったりとかっていうぐらいだと思うんで、
うん、
具体的に何か曲を作ったりだとかやり合ったりとかってもないわけなんでね、
うん、
そらまあなかなかね、うん、電気としても別にやる、うん、言われもないのかもわかんないんでねだからせめてまあね、昔その電気グループとかスチャダラパーってあったじゃないですか、
はいはい、
ああいうコラボアルバムが、はいはい、うん、せめてああいうぐらいのことはしないと多分なんかこうやる名義というのか意義もないのかも分かんないですし、
まあね、
うん、まあもうそもそもこうもっと密に普段からなんか仲良くというのもあれじゃないですけども、その関係性が密にあった方がね、あった方がというかないと、うーん、電気としてもというか、まあ、卓球的にも別に、うん、やる意味ねえよなっていうのはあるんじゃないですかね、
うん、まあね、うん、まあ、結構 VJ の方はさ、なんかそれなりにこうネタを
かかってるのが ね、
うん、
同じだっていうところがあったぐらいで、そう
そうそう、なんかちょっとこうおそらくこれはあれだろうなみたいなのはありましたけれどもね、うん、
まあ、だからパフュームもあれですよ、その電気と一緒に鬼怒川のライン下りやるぐらいのところから始めないと
懐かしいなやってたな、
一緒に旅行するところぐらいからね、
うん、
うん、
なんか傘かぶってね、
ね、そうそう、だからそっから関係性を密に作っていくぐらいのことをしてもらわないとっていうね、
そこからか、
うん、だからもうこの悔しさをバネにっていうんであれば、なんか作品ぐらいやるといいのかもわかんないですけどもね、
そうね、
うん、
うん、なかなかや、まあね、や面白いな、やってほしいんだけどどんなことに今後なっていくのやらって感じではありますけれど、
うん、うん、まあだから本当に、うん、誰が悪いってわけでも全然ないんでね、
ね、うん、うん、まあでもまあライブ自体は素晴らしかったので、まあ私どもは良かったわけですけど、与田さんはそのね、まあこれで前夜祭だったわけで、本来はアミューズフェスの一環だったわけですが、
うん、
その翌日かな、3、4と、アミューズフェスはあったわけで、4日にあれには行ったんですよね、桜学院のね、
はいはい、そうですね。
どうですか。
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 まあ、パフュームがね、誰かと一緒にステージで踊るってっていうことは、まあ、珍しいことだと思うんでね。
あれ、なんか、だから、ずらーっとみんな横一列でやったの、あれ。
うん。
へぇ、すげえな。
うん。まあ、よくその桜学院のメンバーが、まあ、ああいう、何でしたっけ、スペンディングオールタイム、ね、タイムでしたっけ。
スペンディングオールバイタイム。
結構難しいというか、その大きい、ね、大きい動きの振りじゃないけれども、その、細かい動きが多いじゃないですか。
ああ、そうそうそう、そう。
曲のその BPM に合わせて、あの、細かいちょこまかした動きが多いという。ね、あれはすごくだから難しいなとは思うんですけれども、それをだから、よくメンバーが、ついていって、やられてたなっていうのはありますね。
すごいよね。
うん。
なんか、すごいよな。エレクトロワールド、うん、まさしくエレクトロワールドぐらいだったらさ、そう思ったんだけど、うん、もう全然
あれ、ね、だからどうせやるんだからということで難易度の高いのを多分用意したんだと思うんですけれどもね。
ね、すげえよな、
うん、
小学5年生もいるのにね、
うん、あれはちょっとダンスというのとはちょっとまた違う動きですからね。
ね、
うん、だからどうせそれこそコラボでやるんであれば難易度の低いというのもあれだけれども、なんかもっとこうわーってなれるような曲とかでもね。
いや、もうなんかチョコレートディスコとかさ、まさしくまああれじゃないですかね、
うんうん、
それぐらいだったらもう全然、でもまあ、
まあジェニーとかでもいいでしょうし、
ああね、
うん、あんな感じでわーでコール&レスポンスでも適当にやりゃみたいな。
そうよね。もうなんかスペンディングオールマイタイムはガチだからね。
だからまあどうせやるんでだからということでのことだとも思うんでね。
まあ確かにパフュームらしさという意味ではね、
でまあミキコモンカということでね、
うん、そうですよね、うん、まあなんかだから、うん、そのくらい、だから
あそこでやったことでのその桜学院認知みたいなのはすごく、だからあそこでは桜学院が一番得したんじゃないのかなと思いますけど
ね。見つかってしまったわけですね。
だってアミューズフェスに来る人で父兄の連中なんてやっぱり少なかったですからね、
うん
うん、
ポルノファンとかに
もうほぼそうなんですよ。プローだとか、うん、高橋優だとか、
高橋優だとかね、
うん、へーと思いながら聞いてましたけど。
高橋優のドリームファイターはいいだろうね。それはそれで、
うん、ねえ、なんか邦楽邦ロック感ありましたよ。
ああ確かにな。
みんな腕突き上げてっていうね。ああ似合うねっていう。
ああすごいな。
うん、まあそんな中で出てきた桜学院なんでね、みんな本当にポカーンと最初はしてましたけど、うん、で Perfume とのコラボではみんなその客も驚いてはいましたけども ね、うん、
何やるんだよああいう時って。ベリシュビッツとかやるわけ。
何やってたかな。ベリシュビッツやってたかな。あんま覚えてないですけど、だから15分ぐらいでしたからね、もう1時間が、ね、うん、
そういう意味ではあれだよね、もうすでに持ち歌いっぱいあるね、考えてみるよね、
うん、
与田さんがツイートしてるこの新谷さんの和歌山県出身なのでこんなにたくさんの人を見たのは初めてですって最高だな。和歌山県出身なのでって、
まあ、和歌山には2万人多分人がいないんでしょうね。
多分いないんで集まらない。
和歌山は多分2万人も人いないんだと思いますよ。
いないんですよね。8000人ぐらいだと思うんです。
前に桜学園の日誌で新谷が上げてたのがあるんですけど、
はい、
もうすげえいい日誌上げてたんですよ、うん、なんかあと田んぼの写真付きで、 なんかもう本当田舎あふれるなんか描写を日誌に書いてんで、
ほう、
うわすげえなーっていう、もうこれ、これは2万人にないだろうなみたいな。
すげえな、
うん、水路に流れる水の音がうんたらかんたらって書いてる。
いやのんびりしたとこな
ん、うん、いやもう新谷はいいっすよ本当に。
新谷はいいっすね。
うん、
なかなか素晴らしい。まあそうやって見つかったりもしてるわけですな。
うん、まあね、
今年も TIFF は出るの？
サークラクイーンスが出ますね。
ああなるほどね。
うん、
今年の TIFF はいつですか？8月？
8月っすね。
はあ、
4、5、6かですね。金曜日、土曜日、日曜日って今だから3日やるようになりましたから。
すげえなあ、もう、
うん。大変ですよ
ね。大変ですね。
うん。
へえ。そん。まあなあ、これ、正午も入っちゃったし。あとはあれですかね。そう。ここのとこで言うと、まあ相変わらず星野みちるさんとかさ、
うん、
TPD さんとかさ、
うん、
よくこう言ってる感じありますけれども、最近はこう、
ね、
いろいろとまたそれ以外にも行ったりはしてるじゃないですか。最近はこう どんな感じですか、こうこれいいぞみたいな。
いいぞっていうのがもうね、もうよくわかんないんですよね。もう TPD の現場がね、もう TPD は昨日名古屋に行ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
まあ今東名ファンツアーっていうのをやってて、4周年記念ライブっていう。
ほうほう
ほう、まあ、赤坂で1回あって、
うん、
ね、昨日が2回目で名古屋のダイヤモンドホールであって、
うん、
でまあ、明日が大阪のクアトルなんですけど、
はい、
もう名古屋での TPD のライブがもう本当にひどくて、ひどいっていうのがもう集客がひどくて、
はあはあ、
多分ね200いなかったですよ。
おお、200、
ダイヤモンドホールって結構ブリッツぐらいのキャパはあるとこなんですけど、
はいはい、
ライブ会場結構細長い感じなんですけども、
うん、
半分を完全に幕で遮断して後方を完全に潰して見えないようにしてるんですよ。
へえ。
最初入った時にあれダイヤモンドホールこんな狭かったかなって思うぐらいの隠し方をして、
隠し、へえ。
幕で半分潰すんですよ。
すげえ。
会場、
会場、
じゃあ残り半分客がじゃあ入ってんのかって言えば入ってないですよ。残り半分のさらに半分ぐらいしかいないっていう。
ふわ、
ね、だからライブ会場の一番、まあ、柵ってあるじゃないですか、バーが。
はいはいはい。
前の方、真ん中の方、後ろに出てこう、柵があるじゃないですか。
うん、
一番初めの柵の柵の枠内ぐらいの客ですよ。
ふわ、
もう、相当少ないってわかるじゃないですか。
すごいですね。
列的に言うと、まあ、4列ぐらいなもんですよ。
はい、
あ。あとはもう後ろでもなんか本当にこうキャッチボールできるぐらいの
ガランとしたガランとしたスペースがくわ
ー、もうねえ、こう
やばい、
まあ、名古屋って、まあ、そのアイドルに限らずいろんなアーティストもそうですけど、やっぱり客がなかなか来なかったりとか、うん、集客がちょっと難しいみたいな名古屋はよく
ね
言われたりもしますし、よく、まあ、名古屋飛ばしとかいうのもねありますけれども、うん、とはいえと思いましたけどもね。
すごいですねそれは。
うん、これはね本当にもう多分名古屋の客って一人もいなかったと思いますよ。
へえ。 なかなか。
そんな、本当にだからね、うん、これ、リリーベかなみたいな。でも、豊洲のリリーベの方が人多いよねぐらいの。
はいはいはいはい。
うん、
難しいんだな、やっぱね。
なんかね、ちょっとね、惨憺たるものをこう久々に見られたんでね。もういたたまれない気持ちにっていう。まあ、でもね、それはそれでなんか顧客が少ないっていうことで、逆にこう、オタクの方も盛り上げようとするし、
はいはいはい、
メンバーはメンバーでね、それに応えてもなんか頑張ろうとするし、だから、内容的には悪いもんではなかったんですけども。
変な、こう、団結心みたいなさ。
とはいえ、なかなかやっぱりね、4年目、4周年ライブっていうなんかこう、ね、目打ったあれには4周年目でこうですかみたいな感じでね。
辛いの。
まあその年を重ねるごとにこう集客力がだんだんこう目減りしていってるっていう非常に珍しいメジャーアイドルなんで今。ゼップとかでワンマンやってたのにみたいなね。
ああなるほどね。
もう本当にこう落ち目っぷりがすごいですよ今は。
ああ。
いやもうね、さあその要因を挙げればキリがないぐらいいろいろこうねあるんですけども、もう今 TPD のオタク同士でもなんかねその反省会とか言っても本当ガチの反省会みたいになってく
る、ね、本当の反省会になってるわけね。さつらいね。
暗いっていうね、暗い話しか出ないみたいなね。
は
あ。逆になんかもう TPD の話しないみたいな感じになってきてるんで、ね。
それつらいな。へえ。
ちょっとね、本当にもうファンクラブができたらね、今年は多分大丈夫だろうし、まあミニアルバムを出したりとかっていうような無理やりのリリースもあったりするんで、
はいはい、
まあ今年はまあ大丈夫なんでしょうけど、まあ来年以降はもうないだろうなぐらいの感じですよ。名古屋でこうならもう普通もないよなっていう。
なるほどね。
全然そんなそこら辺の地下アイドルの方が埋めるよっていうぐらいのね。
ほう。
うん。
なるほど。
その TPD のオタク同士でよく言うのが、その他の人に良さをどう言えばいいのかわからないみたいなね。伝えるべき、どう伝えたらいいんだろうっていうことですごくこう戸惑うみたいなことをね、よく、うん、だからね、ここがいいっていうことがこう見つからない。
見つからない。
うん、
見つからない。
まあ、何回も言ってますけど、俺は好きなんですけど、としか言いようがないっていうね。
なんかこう、歯切れ悪く。
この良さを、だからね、どこそこのこういうところがいいから、ぜひ見に来てくださいとかっていうようなことで、こうね、一度そういうふうに、で、そうやって誘ったりしてね、するもんなんでしょうけれども。
はいはい。
この DPD に関しては本当にね、全然まだおすすめできないなっていうね。
あ、
うん、俺は好きなんだけどとしかないっていう。
なるほどね。
単純にもう双葉とカホが俺は好きだからっていうのがもうただのもう最後のモチベーションですよ。
そうか、
うん、ライブがいいんだよっていうのがなかなかね、例えばノンストップライブをやってるのがまあ一つ売りではあるんですけれども、別に今の時代ノンストップでやるアイドルとかなんてザラにいるんでね、
うん、
そんなの別にも売りにもなんないしみたいな話ですし、
困ったの。
それこそ今だとそのまあアミーナだとか嫌なことそっとミュートだとか、はい、あの辺のライブ本当に今素晴らしくて、だからそういうね、その非メジャーなところの人たちのライブの方が全然こう輝いてる現場になだったりするので、
なるほど。
なんかね、本当に頑張れよっていうね。
その辺ちょっとあれだ ね、 困っちゃうな、困っちゃうなっていうか、
最近だから TPD のお宅にもまあそのなんだろうな、楽曲派的なお宅が結構何人かいて、でよくヤナミューの現場とかに行くんですけれども、
うん、
なんかねその TPD のお宅のツイートを見てたらヤナミューのことしか最近言ってることをもうダメだなと思って。
ヤナミューに食われちゃってるじゃないですかね。
そうなんですよね。ヤナミューいいっすよね、みたいな話しかしてなくてね。
その嫌なことそっとミュートっていうのも結構いろんな、そのまあツイッターで私がフォローしてる人たち界隈でじわじわ話が増えてきて、ね、うん、盛り上がってる感あるんですけど、
うん、
なんかやっぱ、あれなんですね、パフォーマンスがいいと。
あ、パフォーマンスもまあそうなんですけど、要するにその運営の意図がよくわかるというのか、あのここをこうし、これが我々の売りなんだと、だからそれをこうきちんとこう明確に見せたいという、その運営のその、うん、なんでしょうね、やりたいことみたいなのがこうちゃんとわかるっていう、
うん、
でそういうステージをちゃんと作ると、
うん、
まあ、要するに当たり前のことをきちんとやってるっていう、
う
んうん、そこが非常にこう明快だなっていうところが、まあ好感持てるというのか、
うん
うん、ブレ、要するにブレがないというか、
はいはい、
うん、
なるほどね、
そういうの、そういう運営サイドというか、意識のあるところの出し物はやっぱりまあちゃんとしてるなとも 思いますし、うん、だからなんでしょうね、うん、その辺が今 TPD の現場ではなかなかね、こう何がしたいんだろうっていうことが多いんですよ。今後どうしていきたいんだろう運営はとみたいなのが見受けられるので、
はあ、
うん、本当に何がしたいのか全然わかんないですよ。
なるほどね。
それの最たる例が、まあ、メンバー9人いるんですけれど、
うん、
ね、半分ぐらいがね、髪の色をね、金髪になっちゃったっていうね。
なんか最近のツイッター見ましたけど、すごいですね、あれ。本当に。
もうね。
何なの、あれは。
もうね、わけがわかんないですよ。で、なんかその、理由があるのかなって思うじゃないですか。
はいはいはい。
次のなんかその作品に向けてだとか、まあ舞台でもなんかやるのかなとか、はいはいはい、具体的に説明ないですからね。はぁって感じですよ。
あれはなんか意図があってのこととか。
わかんないですよ。もう全然不明ですよ。本人の口からも一切語られないですし。
へー。
怖いでしょ。
怖いですね。
ほんでね、そんな金髪の双葉がね、あの黒髪ストレートの似合う子だったのに、もう完全な金髪になってね。
はあ、はあはは
あ、もうね、お前夏休みデビューかと思って。ダメな田舎の高校生の。
なんかね、今、長いまんまあれにしてるでしょ。金髪にしてるでしょ。う
ん、あの、金髪のアイドルってまあいますよ。何人ももちろん、
は
あ、ただそういう人たちは結構ちゃんとこう似合ってるというのか、あの、まあ、ベイビーレイズにも金髪の子がいたりだとか、まあ、そのや、あの電波にもそのもがみもがっているじゃないですか、ちゃんとこうビジュアル的にもあのこうちゃんとしてるじゃないですか、似合うというのか、うん、あの双葉の金髪に関して本当になんかね、あの汚らしいんですよ。
ヤンキー感ありますよね。
あのね、そう、品がないというのか、あのファッションとしてやってるとかじゃなくて、本当に勢いだけでやったみたいなね。 やってみたかったからやったぐらいの。
あ、確かに、うん、
だから貧乏くさいんですよビジュアルがもう本当に田舎の高校生が夏休みにみたいな感じですよ。
確かにな、
うん、
確かにな。
完全に金髪とかだっていいんですけど、なんかもう生え際とか普通に黒かったりするし、
はいはいはい、
だからなんかねもう自分でやったんだろうみたいな感じのね
はいはい、はい、
だからもうちょっとなんかねその髪型含めて、ね、のその染め方というのかなんかね、トータルコーディネートとしてまず似合ってないっていう。
ああ
、でそういうのがなんかね、寝具とかもねそうだし、あとイサキもね、イサキの髪の色がもうわけ分からへんなと思って、茶髪なのか金髪にしたのかどっちなんだよみたいな、なんかねもうねもうわけわかんないです。
ああ、この子が金髪に、金髪っていうか髪の色を変えるっていうのは一番違和感あるな。
どうしたいんだろうっていう。
はあ。
で、それを4周年記念ライブ、赤坂でやった時なんですけど、
はいはい。
それを一発目で披露したんですよ。
はいはい。
最初に出てき、最初に双子が出てきて、あの、ずらかぶってんのかなと思って。よく見たらなんかやつらっぽくないなと思って、うわぁ、染めちゃってるわーと思って、
うわ、
で、まあライブね、終盤まで見ていって、こうなんか言うのかなと思って見てたら、誰も何にも一切触れることなく終わってっていうね、はぁーっていう。もうね、だ彼女たちなりのなんかのこう、運営の反発みたいな感じでやってるのかなみたいなね。
なんかね、なんか、うん、まあメンバーがまたそう髪の色変えてるメンバーがこうあんまりさ、こうそうだよね、こうピックされてなさそうな感じあるもんね。
なんかね、本当に、ね、もう積み木崩しだなと思って。
ほんまやね、ほんまやね。なんか。
で、まあね、で、逆にその運営が、意図的にやらせたんだとしたら、それはそれで、なんかこう、理由じゃあ説明しろよというか、その、なんでそうしたのかっていう、ね、ことも全然不明なままなんで、
はいはい、
それはそれで問題というのか、何をさせたいんだっていう、それを運営が認めて主導してやったんだとしたら、全然なんかこう、こうそうしてないというのか。
ね、
うん、うん。だからもうさっぱりもう意味がわかんない。本当に、ああ、ここに来て、ああ、もう完全に迷走したな、みたいなね。
うん。
うん。もう、なんだろう、ダッサイ e-girls みたいになってますね、今。e-girls の出来損ないみたいになりましたよ。
困ったね。
e-girls のなんかね、アミに憧れたようなみたいな感じの田舎の女子高生みたいなね。いや、もう全てがもうなんか、まあ、今までの衣装にまあ全く合わないみたいなね。本当どうしちゃったんだろうっていうところですよ。
まあ、なんかでもその反乱説なんか一瞬あるね、ちょっとね。
でも、もう反乱してるような、お前現状かよっていう、なんかね。
なんかね。
じゃあどうしたいんだよ、みたいなね。もうね、本当に。もう。まあ、その金髪の双葉も撮りたいんでね、ちょっと、レアなんで。そんなんですよ、もう DVD はもう本当に。
ああ、瞑想感あるね、うん。
もう、全く何をしたいのか、全く読めないっていうね。
ああ。
うん。
難しいっすな、これな。
本当に、本当にこう、うん。で、今日もなんかトークイベントっていうのがね、打ち合いであって。
そうですね。
トークイベントって目打ってるわけですよ。
へへへ。
なんかちゃんとしたトークでもこうね、お題とかあって、はいはい、何かこう、まあ、話を回してきちんとやるのかなと思ったら、もう、なんもないっていう、なんか完全ノープランみたいな、なんかね。
へぇ。
もうね、
うん、
本当に喋りがね、できない子たちなんですよ。ビビリって。もうね、もう、さくらの人たちの爪の赤を本当煎じて飲ませたいぐらいのね、もうね、ダメです、もう。さくらの称号の方が全然喋るっていう、
ね。ああ。困ったね。
お前らもう、もういい年だろうっていうね。
うん。
何喋ったらいいんだろう、とかね。トークイベントでしょってちゃんと話固めてこいよっていうねまあこれ無線だからいいけど、これ金取ってたらお前もうやばいぞっていう。
なるほど、
うん、
厳しいっすな、厳しいっすな。これなんかなんとなく末期感ありますよね、それね。
もうね、なんだろうな、何がしたいんだろう
これ今さ、ツイッター見てんだけど、これずーっと7人なんですよ、映ってんのは。
ああ、今
2人はもうあっちに行っちゃってんの。
高島と浜崎は舞台を今控えてるので、
うん、
今日はだからそっちに練習というか行ってるんで、
あ、
まあ、何人だったんですけ ど、
あ、なるほど、
ね、まあ、明日ライブあるんで急に集まりますけど、ね、あ、急にやな。
今日のイベントは7人だった。
そうです、そうです。
そうだよね、もう7月のこれもね、うん、これですよね、来週ぐらいからもうスタートですよね。
そうですね、
リコーラン、
うん、まあ、ソシュエ曲とか歌うんでしょうけどもね。
ね、
まあね、その別にひな壇的に 芸人ばりになんかこうトークを回せとか、そういう術をこう覚えろとか、そういうことは一切思わないんですけれども、
うん、
ただやっぱりなんかちゃんと言葉にして何こう意思表示というのか、
うん、
こういうことがしたくてこれこれこういうことでいくらいなことをちゃんと言葉として持っててほしいなっていうのがね、なくて。
お
う、もう桜の人たちはもうすらすらそういうこと言うのになっていうね。岡田めぐみとかすげえちゃんと喋るのにな、中学生でって。もう常になんかね、感心しちゃうんですけど。もう TPD のね、MC 力のなさだけはね、お前ら本当にもう足救われんぞっていうか、もう完全に救われてるなっていう感じなんですけどね。
あ、そりゃ、なんか、ちょっと、うん、ちょっとやばいね。ちょっとやばいね。
やばいっすよ。なんか、本当に、ぬるま湯ですよ。多分、本当に危機感ないんだろうな、この子たち、みたいなね。
うん。
うん、
まあね、3年。うん、まあ、メジャーでやれちゃってるもんね。
うん。
その辺は、まあ、まあ、与田さんがね、いかがなものかみたいな感じで。でもなんか与田さんもとっくにそうやって運営に手紙書いてそうだな。
いやーね、本当に、もう DVD はもう、やばいっす。
やばいっすね。
やばいっす。もう、先が見えないっす。
ああ。
うん。
なんかあれですね、久々に来たね、なんか、ゾーン以降、そんなにその、与田さんの推してる人たちって、そこまで迷走してる感なかったじゃないですか。なんか、ちょっと久々に来たね、これは。
まあやっぱこう髪を染めるって結構まあ簡単なあれかも分かんないですけど、ああいうやっぱりビジュアルというのか、こうそういう髪の色を含めて一つのコンセプトじゃないですか、
うん、
アイドルアーティストな人たちっていうのは、
はい、
でそこを変えるっていうのは相当な何かしらのその意思というのかが必ずあるわけじゃないですか、
うん、
髪もそれこそ Perfume なんて必ずその髪型も維持してるっていうのがもう鋼のコンセプトなわけじゃないですか、
うん、
そこに手を加えるっていうのはもうしないっていうこと でそこに何か加えるっていうことがもしあったとしたら何か明確な何かこうまたその考えのもとにっていうことがあってやるわけじゃないですか。
そうですね、
髪型を一つ取ってもそういうふうなことになるわけで、
うん、
それを本当になんか気分だけでやっちゃってるっていうところがすごくなんかこう不安だなっていうね。
ね、
ビジュアルをすごくこう軽んじているような感じがあってね。衣装って絶対その今までのその髪型なりなんなりと合わせて、で衣装と合わせて一つなわけじゃないですか、
はいはい、
だって髪の色を変えるだけでやっぱり映える映えないの衣装のあれが変わってきますからね、
うん
うん、
確かにこのなんか揃いの写真はなんか本当にあれだね、出来損ないのフェルナーのあれです、うん、イーガールズですね。
でしょう、なんか今日もタワレコカフェでご飯食べましたみたいな写真上げてたんですけど、
上げてるけど
もうなんかもう田舎のキャバクラのなんかメンズみたいな感じでしょ。なんか田舎のキャバクラでなんかキャバ嬢の生誕祭やってるみたいなね。
なんかね、ちょっとこのなんかあれですね、
うん、
上西さんがえらいまともに見える、
うん、上西がなんかね本当にね、
一人一人なんか格が違う人がいる。
上西だけは本当に危機意識ちょっとあるっていうかね、その今日もそのイベントで、まあ、昨日 その名古屋の客入りが本当にまあ悪かったと、
うん、
で彼女は名古屋出身なんで、
はいはいはい、
愛知出身なんで一応まあ地元の凱旋ライブっていうことなわけですよ。で去年のその凱旋ライブも名古屋入り悪かったんですけども、さらにそれ以上に悪かったんで、
うん、
でいつかはそのやっぱ地元でやっぱり盛り上げていきたいみたいなことを常にこう言ってたんですけれども、やっぱそういうふうな、客が集まらなかったっていうことで、
うん、
まあ、悔しい思いをしてる部分もあるんでしょうけども、ちゃんとそれをイベントでもその集まらなかったっていうことをちゃんとこう口にして、
うん、
言ってたところはまあまあ良かったのかなとは思うんですけど、彼女ぐらいですね、そういうふうにちゃんと現状を認識してちゃんと言葉にして言ってくれるのは、
うん、
うん、本当あとはもう双葉とかもう本当にもうもうお前はもうまあね、うん、
あ、なんかあれだね、ちょっとソロ仕事とか入っていろいろまああるんだなっていう感じするよこれ。これはこれはもうちょっとそのあれだよね、グループとしてなんか統率取れてない感出てますね。
ねえ本当にね、
困ったな、
まあ、どうなっていくのやらっていうね。
ね、そうですか、
やっぱり運営が何をどうしたいのかっていうのが見えないと、やっぱりもうそれだけで不安というか、まあ、逆もついていかなくなりますからね。
まあね、
うん、
まあ結局はいつもこの話になるけど運営だなっていう、
ね、運営ですよ本当に、うん、ちゃんと何がこういうことが、我々こういうことがしたいんだっていうことがステージなりにね、音源なりに反映されてこないことには、
うん
うん、そういう意味では最近では本当にアラミューなり、まあ、ミーナなりあの辺の人たちのライブっていうのはそこが明確なので、まあ、曲の好みはまあ好き嫌いあるかも分かんないですけれども、そのステージの作り方っていうものに対しては非常にこうやりたい ことが明確になってそこがすごく伝わってくるので、
うん、
イライブを見させてもらってるなっていうのが、
うん
うん、ありますね。
まあなんか与田さんが一昨日ぐらいかな、数日前にこういくつか、ツイッターのでね写真上げてますけど、
やな、はいはい、
やな見るとゼアゼアゼアズのやつとか、
うん、
まあなんかこうすごいですよね、ちょっとまあライブのその
まあね、やっぱりね100万近いカメラだとね、ボタン押してるだけでいい感じに撮れますよ。
うわー結構さ、ヤラミューってあれじゃない、なんかクラウドサーフも出るような、割とこう激しめな現場みたいな。
そうですね、ヤラミューは、そんな感じの客層ではありますけれども、最近は一応、決まりとして、リフトはしてはダメだということになったんで、うん、あんまりそういうのはなくなりましたけれども、
はいはい、なんか怪我人が出たかな、
まあ、基本、で、基本的には、まあ、湧く現場ではあるんですけれども。
はいはいはい、
まあ、そんな激しい感じではないですかね。
ああ、そうなんだ。
後ろの方で黙って聞いてるような客もいるし、で我々のようなこうカメラ構えてるようなものもいるし、
うん、
っていう感じでなんかこう割と平和な感じではあるんですけど、ね、
ああ、そうなんだ。へえ、うん。いや、そういうののさ、そのまあ現場とか結構湧いたりとかさしてるとこう、うん、ね。あんまこうカメラ出すの怖くないみたいなさ、
うんうんうん、
100万だろうみたいな一瞬よくねオフィシャルのカメラマンはいわゆる柵の中で撮ったりしてるからさ、そういうなんかことあんまりこう関わらないじゃないですか、
うん、
こうどっちかっていうとその柵の外側でさ一緒になってるところなんで、
俺が撮ってたところは2列目の上手ぐらいですよ。
お
ー、うん、
でもそうだよね、この近さはそうじゃないと撮れないよねと思ってて、
うん、
まあでもそれでもまあそうやってこう撮れるぐらい、
うん、
まあそれぞれ住み分けができているんだったらいいんです
けど、ね、そうですね、その湧いてくるような人たちも別にそのカメコに対しての嫌悪はない感じですし、
はいはい、
うん、まあなんでしょうね、それぞれがちゃんと自治が できているというのか、
いいですね、大人な感じ、
うん、で運営もだからじゃあみんなで楽しくしましょうみたいなことをこう言ってるのでね、
はいはい、
うん、だからあんま禁止事項は作りたくないと、
うん、
いうことで、まあ、殺害にもなってるしっていう、
なるほどね、
うん、それ楽しめる現場を共有しようっていうのをこう、はいはい、発信はしてるのでね、
うん、
うん、
おい、写真がまたいいんですよねこれね、
うん、いい現場の写真はいい写真ができますよ
か今なんかいいこと言った感あるなこれ演者の表情もまたいいですよね、
結構激しく踊るというか人たちなんで、はいはいはい、本当にこう目にフォーカス合わせて撮るの本当に難しいんですけども、
ね、はいはいはい、
まあ、そこはもう本当に気合いで、
かこんなん、マミヤマニさんっていうんですか、
はいはいはい、
の写真とかさ、なんかこう上手にこう手にピントが合ってるやつとかさ、その次のやつとか、これとか背景とかわざとこうなってんのかって言ったら全然そういうわけでもないもんな、これ。
うん、
へえ。で、また、ライトがうまい具合に当たっててね。いや、すごい、すごいんですよ、これ、
うん。ライティングもいいんですか、あそこの現場。基本的に暗いんですけども。
はいはい。
ね、いい感じにこう照明を効果的に一人一人こうちゃんと当てていくというのか、全体的に明るいステージじゃなくてっていう、
うん、
暗い中でなんかこうすごく激しく動いてるみたいな、
はいはい、
うん、感じのライトの当て方っていうね、
うん
うん、
なんかこうエモさみたいなのがすごく伝わってきますね、
うん、
うん、
音がいいんですよ、ヤラミューのライブは。 あのボーカルがすごくエフェクトがかって、うん、あのすごいリバーブがかった感じなんですけども、
うん、
あのそこをちゃんとその何でしょうね、会場ごとに合わせてあのボーカルだから、例えば対バンライブだとあの基本的にマイクって使い回しになったりするじゃないですか、やっぱり、
はいはいはい、
だけれどもちゃんとそのボーカル部分に関しては柳生はもうちゃんと専用にあの毎回用意して作ってるっていう、だから声がね非常にいいんですよ、その音作り一つにとってもなんかこう運営のその聞かせたいサウンドみたいなのが明確になってるので、だから本当にライブで聞くのが楽しいというんですかね。
へえ、
うん、
なるほどね、すげえっすな。
まあ柳生はそれこそどっかのロックフェスか何かしらにこう呼ばれて、そのあたりからちょっと下手すると見つかるんだろうなっていう感じはしますね。アイドルから、アイドル現場からっていうよりかは、どちらかというとロックフェス系からの方が可能性としてあるんだろうなっていう気はしますね。
なるほど。
まあ、アミーナなんかでもおそらくそうじゃないのかな。
この間のその、まあ、与田さんがこれを撮ったやつとかは、まあ、ヤナコとソットミュートの1周年
だから、その時のメンツはいわゆるあの楽曲派メンツみたいなのが集まる、あの現場ではあったんですけどもね、
なんかね、だからまあアミーナもそうだし、空飛ぶ魚とか、
フィロソフィーのダンス
とかさ、まあ、駒彦さんとかいろんな人がこうそれぞれにあそこはあのいろいろツイートしてて、すごいな、ほぼ集まってるなと思って、それちょっとそう、なるほど、そういうつながりってわけじゃないけど、そういう方面というか、
でそこにミグマシェルターっていうのがいるんですけれど、
あ
これがね近年では珍しいゴアトアランスをメインにあの歌をアイドルっていう、
マジでマジで
今ゴアトアランスっすかみたいな、
マジですか。
すごいっすよ。でもそういうのが出てきてるっていうね。
いや、でも。
また、まあいいんすよ、これがまた。
いや、俺、先週さ、ちょっと残業しながら一人でずっとゴア聞いてたんで。ゴアしながら、はかどるなーみたいな。ゴア聞きながら残業するってはかどるなーと思いながら、ちょっと自分の中でゴア来てるので、今。ちょっとし聞きたいな、これ。
それこそ、一昔前のジュノリアクターとかね。
いやいや。
あんなありましたけども。あれにアイドルが、僕も歌つけて踊るっていうね。
へえ、面白いな。
で、それの曲作ってるのが、柳生の運営が作ってるんですよ。
ああ、そうなの。
ああね、もう面白いですよ、本当に。
へえ。
そういうこともやるんだ、みたいな。
割とこうエモいというかね、ロック系かと思いきや、そういうクラブ系も結構、
しかもなんかそこかよみたいなね。そうだから、そういうなんかね、ところの現場見てるとね、ほんと TPD がクソみたいに燃えてきて
そうね、あのインディーズがこうね、ポリシー持って
ちゃんとね、やりたいことが明確でこうね、意思表示してるライブを見ると、本当に TPD は何がしたいんだろうみたいなねこの子たちは何がしたくて金髪にしたんだろうみたいなね
そうね、それをはなんかその思ってしまうね、なんかそのこの写真だけでも十分伝わるものがあるというか、もうなんかこう欠けてる度合いみたいなのがやっぱなんか違うなっていう感じがさ、
だから今の TPD への危機意識は本当にね、オタクの方がすごい危機意識持ってますからね特に太客と呼ばれる人たちは本当にね、もうどうなるんだみたいな、でそういう太客は柳生いいよねって言い出してるんでね、
あらあら、
もうやばいやばいですよ、
やばいやばい やばいよ。
とりあえず他界はしないでくださいねと言ってるんですけど、あなたたちが他界したらもうやばいですからって。
こう。そうか。大変だな。
大変ですね。まあ、そういうダメになっていく感じのグループを見守るのも、それはそれでちょっと味わいがあるんでね。
まあな。
いいなっていうのもあるんですけど。ね、
大変だね。いろいろと。
本当に。
応援界隈は。難しいですね。
本当にね。まあでももうね、そういうところで、でもなんか、もう俺はアイドルオタクはそろそろ卒業かなというかね。
来た。
もうね、アイドルはもういいんじゃないかなぐらいには最近ちょっとね、この6月ぐらいでは、いろいろと思うことがありますよ。
なんかすごいね。ついに来たね。ついに。
もうね、俺は、ドルオタをやめて、
ほう。
モデル専門のモデルの専オタとして俺はちょっと今後生きていくべきではないかなというね。
おー来たねモデル、
ね、
まあこれもね与田さんが写真上げてますけれども、比嘉さんとかね。
ねえもうね比嘉ちゃんがね、比嘉ちゃんがいいんっすよ。かわいいんすよ。
こう、まあ、モデルさんをいわゆる1時間いくらで、まあ、で、撮影すると。
まあ、撮影会って結構あるんですよね。
はいはい、
世の中いろんなところで。
ね。
で、まあ、DVD もそろそろ、まあ、リリーベル始まるということで、で、まあ、リリーベーっても撮影会が付き物なので、
ええ、
で、まあ、カメラも買い替えたわけですし、
はい。
まあ、ちょっとなんかこう、練習でもしたいなと。人を撮る練習でも。っていうのをなんとなくぼんやりこう思いながら、で、フォローしてる人の中で、まあ、その、カメコの人が何人かいたりするんですけども、
はい。
その人たちが結構こう撮影会とか行ったりしてるのはよく見てて、で、ああこういうとこ行ったら撮れるのかと、
うん、
っていうのでこうちょっと自分の腕を磨くあれじゃないですけれども、
うんうん、
ちょっとそういうところにまあ未知なるところだったんで、うん、今まで行ったことがない現場だったんで、
うん、
ちょっとまあ勉強がたりになって行こうかなと思って行ったんですけどもね、
はいはい。
まあね、なかなかね、撮影会ね、もちろん初めてなんですけれど、1対1なんですよね、やっぱりね、当たり前ですけど。
当たり前ですかね。まあでもね、うんうん、すごいですよね、それ。
で、大体1時間1枠みたいな感じが多くて、
うん。
うん、で、1時間、まあ人によってですけども、8000円とか1万円とか。
うんうん、
な値段でね、あって、うん、でその間まあそのモデルさんとこう相対して、まあスタジオだったらスタジオとか、まあ野外とかにももういろいろケースがあるんですけれど、うん、でこう向き合って撮るみたいなね、
うん、
でもすごいやっぱ緊張するじゃないですか。
そりゃね、
初めて行くところで、ね、初めて会う人で人
ね。
で、そういう初対面の人と1時間過ごせっていう、なかなかのハードルじゃないですか。
ねえ。大変
ね。ねえ、だからね、どうかなと思ったんですけど。
はいはい。それ。
意外にね、意外に楽しいんですよ。俺結構楽しめるなと思って。
まあね、それはまあ、まず、まあ、撮る、撮られるという関係性がまずあるからね。
うん。
そう、何にもないところからじゃないからね。
まあ、喋らないとダメじゃないですか。
まあ、そうですよね、もちろん。
だからそこでどうかなと思ったんですけど、
うん、
結構なんか、適当に喋れるなと思って。
おー。来たね。来たね、これは。
なんかね、 1時間があっという間だったりしましたね。
はあ、はあ、
うん、
はあ、これはいい感じのデモ、
ね、モデルさんとのやり取りを経てのそこから引き出す表情なわけなんでね、うん、
あ、なるほど、
こっち側のしゃべり一つですよやっぱり。
はあ、大変ですな。
そういうトーク力も問われるみたいなとこですよ。
はあ、
なかなかね、こう汗かきますけれど、本当に。1時間終わったら汗びっしょりでしたけど。
俺はこのね、あれですよ、まあ、運転の写真とかすごい好きですね。
うん、そこはね、なんでしょう、ニコ玉玉川、
はいはいはいはい、の公園
のスタジオのところのあれで、で、あと、ま、その土手のところとかね。
はいはい。
うん、
いい、
初めて会った女性と、
うん、
多摩川の土手を1時間デートって考えたらすげえなと思って。
すごいっすよね。こう、まあ歩き回りながら、こう、なんか、あ、ここで、みたいな感じになるわけでしょ？
そう
です
よ。うん。すげえな、俺、デートしてると思って。
ああ。でもまあ。
めっちゃ楽しかったですよ。俺、女の人と、こういう土手歩いてってのは多分初めてだなと思って。
あ、マイライフで、うん、マイライフ、インマイライフで、いや、なかなか普通のデートってないですよね。
ないですよ、
ないですよね、
うんうん、
普通に土手歩くデートみたいな、
うん、これはね、お金を返すとね、できるわけですよね。
なるほど。
いいシステムは世の中にあるわけですよ。
なるほどな。
金銭授受を前提としたデートがあるわけですよ。
そうっすな。
最高ですよね。
最高って言っていいのかな、いいのかな。いい、いい、多分いい、多分いい。うん、多分いい。何にもないよりはいい。うん。
うん、
で、これがまたさ、冷静に考えると、その1時間1万円とかだったら安いっていうね。
安いんですよ。本当考えたらめちゃめちゃ安いんですよ、これ。
安いっていう感覚がどうかと思うけど、でも、そのね、今までの。
だから、DVD とか ね、例えばアイドルで握手会行って、まあ、CD 買うわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、DVD だと大体 CD1 枚、まあ、多分シングル1000円としましょう。で、それ1枚買って、
うん、
大体10秒から15秒なんですよ。
はいはい。
で、それがまあ1分間拘束しようと思ったら CD4 枚ですよ。
はあ。
4000円ですよ。
4000円ですよ。
うん。10分、もし例えば10分拘束しようとすると、まあ4万ですか。
はあ。
4万。で、そう30分拘束するとしましょうよ。
ほう。
12万。
12万。ほう。
モデルさん拘束する1時間ね、
うん。
これをまあ、例えば DPD のメンバーを1時間拘束するとしましょう。
はあ、
24万円ですよ。
うわぁ。
って考えたら1万円で1時間拘束なんて激安じゃないですか。
すごい。ほんまやだ。
ね。
超お得。
もうコスパって言葉あんま好きじゃないですけど、
はいはい、
本当に、ほんとコスパいいっすよ。
いや、まあね。まあね。写真撮りたいんだったら、ね、
なおかつ TPD の写真を撮ろうと思えば、だいたいワンショット3000円なわけですよ。
はあ、ははあ、
こっち1時間、アホほど撮れるわけですよ。
別になんか、何枚撮ってもいいわけでしょ。
何枚撮ってもいいし、自分の好きな角度で撮れるし、
はあ、
好きな感じでライトも当てて、ちゃんと絵作りもできるし。
できるし。
で、せかされないし。
せかされないし。いいことづくめじゃないですか。
もうね、ドルオタやってる場合じゃないですよ。
はあ、
だからドルオタって呼ばれてる人たちは、本当にそんな CD 何枚も買ってね、
うん、
わずか数十秒、数分拘束するためにアホみたいに CD 買うというのがどれだけ非効率であるかと。
うん、
本当に今すぐ、モデルの撮影現場に行くべきだと。
うん、
じっくり話せるし、しかも、剥がしもない、1時間2人っきりで過ごせると。
もう。
特典会がアホらしくなると思いますよ。
なるほど。すごい。
もうね、
いいことずくめ。
もうね、泥棒でやってる場合じゃない。
ああ、
もう、今すぐモデルの専オタとして、皆さん、本当に、くら替えするべきだなと思いましたね。
すごい。
うん。
そこまで。
もうね、がっつけるとかいうレベルじゃないですからね。二人きりですからね。
まあね。はあ。しかし、すごいな、本当に。まあ、だけどあれですよね。いい、これは。
もうだから俺はもうアイドルとかはもうね、いいんじゃないかなって。アイドルはいいっすよ。
いいっすか。
うん、もうそんな、それこそもう桜学院とかもう、もうどうでもよくなるかもわかんないですね、下手したらね。
ああ、すごい。
桜学院みたいな。
はあ。
ロリコンの集まりでしょうぐらいのこと言ってるかもわかんないですよ。
おいおい。行くね、行くね。
桜学院、そんなの、そんなのありましたっけぐらいの感じのね。
なるほどね。
過去を上書きするぐらいの。
すげえな。
こうそんなロリコンの集まりでしょとか言いながら、まあ、そういうモデルさんの撮影会以外にも、もう一つ撮影会に行ってまして、
はい、
キッズモデルの撮影会にもちょいちょい最近行ってるんで、キッズモデルの方は小3、小4とかですからね、桜よりさらに年下っていうね、
うわ
もうね、子供を撮るってね、めちゃくちゃ難しいなと思いましたね。そう
もうね。
これはこれですげえ技術いる現場だなっていう。
うん。あ、難しいでしょう、
ね。なんかね、でもね、すごいむき出しな子供を撮るっていうのはね、
は
あ、なんとも言えないなんかね、その、モデルさん、一般的なモデルさんを撮るのとはまた違う何かね、
うん、
まあ、背徳意識ももちろんそうなんですけど、いや、これですごいですよ。モデルとの撮影はまあ1対1なんですけども、はいはいはいはい、キッズモデルの撮影の現場は、何十人との加盟子のオタク対、子供数人とかなんですよ。だから、子供1人に対して、中年のおじさんが群がってカシャカシャカシャカシャ撮ってるっていうね。
へえ。
これね、初めて見た時がだいぶショックでしたけど、ね、うわ、俺偉いとこ来たと思って。
すごいね、なんか。
これはね、カルチャーショックでしたね。
これはすごいですね。
ほんでね、その子供がね、すごい蔑んだ目で見てくるんですよ。大人たちを
大人たちをね、
それがね、すげえゾクゾクするんですよ。
おお、
いやー、すげえ、子供にこんな蔑まされた目線を向けられてるわと思うとね、
おう、
もうね、ダメな大人としてね。いや、これはなかなかですよ、キッズモデルの現場は。
ああ、またなんか新たな扉を開けたね。
ちょっとね、まだ今年は今年でなんか、今まで知らなかった世界を、垣間見ることができたなっていう。
なるほど。
本当に人生日々勉強だなっていうね、知らなくてもいい異世界だったのかもわからないですけれども、こういう現場もあるんだっていうね。
ほ
う、
いやー、与田さんが続々とドアを開けていくね。
そのキッズモデルのこの写真をね、ツイッターに上げるべきかどうかまだ悩んでるんですけど、
ね、まだね、難しいね、難しい。
いや、でもね、本当にね、かわいい、かわいいというか、いい感じの、まあ、基本モデルではあるんでね、
はいはい、
ちゃんとした、そういう、なんでしょうね、変な写真は撮っ ってはないつもりではいるんですけれども、まあ世間からはまあただのロリコンだなと、まあいやもうロリコンだろうって言われれば、まあロリコンですけれども何かとしか言いようがないんですけれどもそういう側になってしまったんだろうなとも思うんですけれども、まあそれも含めてこう人を取るっていうことがでもなんか楽しくはなってきたなっていうのがね。
なるほどね。
その関係性含めての行為なんだなというか。
はいはい。
うん。
そこまで行ったってすごいよね。本当に。カメラもなんかぐーんとこうバージョンアップし。
でなんか本当にねその時間を切り取るというかそのなんだろうなそのまあそうですねその一枚の静止画の中に本当時間って現れるんだなというか乗るんだなというか、みたいなことをかなんかね、素人なりですけれどもなんかねその辺が面白いなというのが最近は、
いやでもなんかだから与田さんまあだからそれが面白いんだろうなというふうにこう思うんだけどやっぱり表情ですよね。
いやその多摩川での撮ったそのモデルひがちゃんの写真とかもそうですけど、はいはいはいはい、なんかねそのお金で買った関係性ですけれどもだけれどもちゃんとこう物語的な時間がきちんとこう取っていきたいなというか、
はいはいはい、
それを表されるような写真が撮れたらなみたいなことがね。
ね、
だ
からなんかそうだよな。だからこう全体的にアイドルをバシャバシャ撮ってたからところから行ってさそうやって DPD 一人一人、まあ、浜崎さんとか撮るようになってって、でもよりみたいなこう突き詰め方というかこうここでどうしてもこうもっとカメラもとかねでよりこうしっかりと考察みたいなのもみたいなになっていく、まああの筋はよく通っててですね、まあ私としてはですね単純に本当に与田さんの、写真の腕がどんどん上がっていってくんで楽しくて仕方がないんです
けど。いやいやいや本当に
いや Google フォトとかずっと見てますよ芝
いやいやね
感心するうまいなと思って。
いやいやいやいやもうね
いやだから
面白い写真面白いな、ね、みたいな、
ね、面白いだろうねこれね。なんかそのなんていうのかなこうまあ、あれなんですけど楽しさが伝わってきますよこっちにも。こうい
やもうそういうね言っていただけるとありがたいですけどもね。
もうだから早くあとはもうこれを仕事にしてくれぐらいねもういいよもうこれでっていう、
ね、最近はなんか本当にねもうカメラの話しかしたくないって感じですからね。
ああね。いやでも
アイドルとかね、アイドルとか TPD とかどうでもいいっすよみたいな、ね。
なんかだからそこにいい被写体があったら行きたいっていう感じだよね、これね。
ねえ、そう、撮りたいって思う人がね、いるとね。だからひがちゃんがね、そう、ちょっとなんか、まあ、モデルさんって結構、いろいろ綺麗な人本当に、まあ、いっぱいいるんですけども、はいはいはい、彼女はなんかね綺麗っていうよりもちょっとなんか本当にこう可愛らしさみたいなのが非常にこうある子で、で、まあ、沖縄出身の子なんですけども、もともとその話聞くとそのアイドルをちょっとやってたっぽいところもあるんですよ。ブルーバイドなんか沖縄で。
なるほどね、
っていうのもあってちょっとこうアイドルぽいその仕草というのか表情というのかいうのをこう垣間見るみたいなのがあって、そういう意味でも、そういう意味でもこうなんかこう自分との相性がなんかいい感じもあるなっていう、まあ、完全に思い込みですけど、
いや、まあ、なんかシャキーンとしたこうモデル前とした感じの人よりはこう
そ
うい
うクールビューティーな感じではないっていう、
でもまあそっちの方が魅力的であるという、
でなんかこう多摩川のね、 その土手をね、こう、とぼとぼ歩きながら、なんで、こう、沖縄からね、こう、上京してきて、こう、出てきたのかとか、うん、で、これからこうしていきたいとかね、で、これこれこう、で、こう、なそう、そうする。でには、まあ、じゃあこうしていろいろこうやっていけばいいんじゃないのとかいうの
を
人生相談的な話をね、わずかな時間の中でこうやり取りし合えるっていうね、
すごい
ですね。っていうところもね、なんか楽しいなと思って。
いいですね。
いや、それはいっぱい綺麗なモデルさん世の中いるけれども、でもその、やりたいっていうその気持ちがやっぱり大事なんじゃないですかねとか言いながら、
ほうほうほう、
うん、やっぱりなんか、まあ、あのモデルとしてこう、まあ、みんな周りの子はね、なんかこう沖縄とかでこう就職したりだとかちゃんとこうしたりするけれども、自分はこう思い切ってこう東京に来てみたいな、いろいろまあ不安もあるけれども、でもやっぱりモデルがやりたいんですよねみたいなことをこう言うんで、あ、だからそういう明確な意思をきちんと持ってるっていうのはもうそれだけで強みですよと。そういうのがある人が、あの、残っ、ね、お湯に残っていくわけですからとか言いながら、おっさんくさいこと言いながら、
おっさんくさいこと言いながらも、しかし。
っていう身の上話もいろいろこうね、しつつですよ。
で引き出すわけですね、表情
っていうようなことをね、特典会社はできない
わけじゃないですよ、そんなの。
そんなもん数十秒の間で、
ね、
パシャパシャ考えたら1時間8000円でそんな話ができるってもう最高なわけじゃないですか。
確かに。
で確実に認知されるわけですよ。
あ、確かに。
ね、その1時間持って認知されなかったらどんだけ存在感ないねんって
話ですからね。ないねんっていう話ですからね。
だからね、認知されるわ、写真撮れるわ、めっちゃ話せるわ、でも言うことない神現場なわけですよ。
すごい。
もうね、ドルオタやってるのがアホらしくなるっていうね。もう本当にだから、アイドルなんか見てる場合じゃないですよ。本当に。
すごいね、なんか潮目変わったね。
潮目変わりましたよ、本当に。
潮目変わるね、これは。
もうアイドル終わった
ついについにアイドル期が、
まあアイドルからの高いですよ、
高い、
すごい。これからもうモデルの線をたとしてもう今までありがとうございましたっていう。
マノリラジオもっぱらカメララジオになるっていう。まあね、だけど、なんかいい、まあ、もう俺としてはまあいい写真が増えていってくれれば、もうそれでいいので、与田さんには、まあ、あの、婚活も頑張りつつ、こっちの方もです
ね。いやいや、俺はもうね、その、もうね、日はちゃんと喋ってるだけでもいいやと思って。もうなんか、あわよくば日がちゃんとつながれたらな、ぐらいで思ってるんで。
まあ、いや、でもなんか、おい、いいさ。
まあ、あとね、キッズモデルの方はね、もう子供って面白いなと思ったのが、あの、やっぱり元気は元気じゃないですか。
うん。
でも、ある時間が過ぎると、すげえ、あの、電池が切れるんだなみたいなのが分かって。
ああ、はいはい。
あの、撮ってる最中で、普通に寝そうになるんです
よ。ああ。その辺のあれだ
から、ね、うとしだすっていうのがね、
そう、
すげえ、うわ子供だと思ってる。
あの、なんて言うんだろうな、その
さっきまでめっちゃはしゃいでたのにみたいなね、
緩急がないからね、ずっとこう、あの、なんかハイテンションでいって、あるとたんストンと落ちるのよね。
ねえ、あれがね、モデルとしてあるまじきな感じで急に急にうとうとして寝だすみたいなね、
なんかそういうのコントロールとか全然できないんだよね、多分ね。
その生な感じがね、多分ね、キッズモデルの戦を担う人たちはそこがすげえ楽しいんだろうな、ね。
生々しい。
強力なロリコン現場ですからね。
はあ、大丈夫だから、結婚して子供できるとそれ毎日よ。
ですよね、
うん、毎日味わえるよ、若干のめんどくささとともに、
うん、
いやもう頼むから昼寝しようよみたいない
やー本当にね、
まあなんかいやいつも与田さんの新しい、見聞を聞かせていただいて本当にありがとうございます私は私は
自分でも本当どうだっていうのか本当に予測つかないなっていう、
ね、もう私は何もしてないのにこんなに楽しい話が聞けていいんだろうかぐらいの感じで俺ももうちょっと頑張んなきゃいけないなと常日頃思うんですけど頑張れないわそんなに面白いの無理だわとか思うんだよなちょっといろいろ教えてもらってありがとうございます
いえいえいえ本当にもう
引き続きよろしくお願いしますまあそんなでございますね。馬乗りラジオどこに行くのかわからないんですけど、まあずっとそうやってきてるので、なんかこう流れ着くままに行きたいと思いますのでよろしくお願いしますということです。まあぼちぼちと、なんかまあ更新頻度も少なくなっておりますが、引き続きぼちぼちとやっていければと思うのですが、与田さん最後に何かございますでしょうか。
そうですね。レンズ欲しいですね。
ああ、沼、沼。で、びっくりしたのはさ、この間ね、なんかうちにもレンズが1個、こうあんま使わないレンズがあったので、
はいはい、
それを買い取りに出してみようということになって、買い取りに出してみたら、結構いい値段なのね。こういうの。
うん、そうですね、まあ、ちゃんとしたレンズはそんなに値崩れしないです
ね。値崩れしないのね、こういうのって、いや、それもさ、結構古いやつなんですよ、古いやつというか、うんうん、だからもうこういうのって、すぐにみんな買い替えるとか言ってるから、すぐにこう古くなっちゃって、いわゆる買い取り価格がぐんぐん落ちていくもん
だから、よほどのことがない限り、あんまり半値以下ってなんないと思います。
なんない、いや、だからびっくりするぐらいの高値で、え、こんなに、うん、とか思って。
だから俺がまあこの間買ったその D5 っていうまあボディありますけども、うん、あれが基本的には今だと60万ぐらいで買えるわけですよ、
はいはいはい、
でもこれを例えばヤフオクか何かに出したらそうですねおそらく50万ぐらいで売れるんですよ、ね、だからせいぜい10万ぐらい、
うん、
まあそのマイナスになるぐらいで、それでもまあ本当に全然それこそもう1年ぐらいまあもし使ってたとしたら全然焼却できてるわけなんで、はいはいはい、そこで50万戻ってくるってなったらなかなかそのことじゃないですか、
うん、
だから本当にこう資産ですよね、
ね、
うん、
なんかそういういわゆるこうああいうのも結構どんどん新製品とか割と出てくる世界じゃない、うんうんうん、だからこう旧型になるとどんどん値崩れしていくものなのかな。
でもレンズでもその新しければいいってもんでもなかったりするし、オールドレンズとかそういう世界には ね、
ま、たね、
あのいい味があるレンズはそこそこやっぱり高値だったりもしますからね、
うんうん、なるほどね、深いんだな。まあ、だからそれだけ需給があるんだなと思って、
ね、そういうのを何本か売ったりして、ね、それを元手に新しいレンズを買ったりっていうようなことが、まあ、カメラ好きの間ではまあまあ、そういうのよくやることみたいなんでね。
なるほどね。
だから俺もまあそんな感じでそろそろ売ったり買ったりっていうことをこうやっていくフェーズですよ。
なるほど。
まあ前に買ったその D500 っていうのが、20数万円で売れましたから、
はいはいはい、
うん、23万ぐらいかな売れたんで、で買った時が29万ぐらいかなんかなんで、
う
ん、
はいはい、ほっ
でそれをもう1年でめちゃめちゃ使い倒して、うん、でその値段で売れたんで、うん、全然なんもう本当にこうもう元取ったような ところがあるんだよね。
はいはい。へえー、すげえな。
そんな感じっすよ。
うん、なるほどね。
そうやって売って買って売って買ってみたいな。ただね、もうそのこの間、まあ、D5 って買ってんで7リッパっていう、まあ、30万近いレンズも買ってっていうの、まあ、でそれもセットで100万のやつなわけですけれども、
うん、
もうね今ね遠征するたびにもうね10キロ近いものを持って移動してるんですよ今なんやかんやで、
はあ、
ボディとレンズ3本ぐらい持っていったらもう10キロ近くなるんですよ、は
あ、
今まで俺は遠征とか行くときは本当にもう何も持たずというか、もう身軽にもうカバンねとうとう一つぐらいでっていうのを心情にしてたわけですけども、もう今やもう背負って背負ってみたいな、
はあハメコさんはまあ荷物がね、
もうね大変っすよ、
大変っすよね、
もうこなんで俺この修行僧みたいなことしてんだろうみたいな10キロ近いもの持って移動してんだろ
う
みたいな、
いいよね、なんか腕の筋肉とか体幹とかつきそうだよね、ちょっとしっかり、
だからそれで思うのが本当に、あ俺これ持って10年だろうなと思って、
ああ体力的に、
うん、だこれ10年以内にこれ全部売り払ってるだろうなって思いましたよね。だからよくその高齢のカメラマンな人たちがいわゆる一眼とか持ってたのにそれを全部売っていわゆるミラーレスとかそういう小さなボディとか、
うん、
そっち方面に移行したりっていうのをよく聞きますけれども、あ理由わかるなと思いましたね。
なるほどね、
これモテんわと思って、はい、50、60でこれは無理だなっていう、
そういうのがね、うん、
だからおそらく今のこのシステムを、まあ、10年以内で、うん、ちょっと体力的に限界来るんだろうなみたいなのはね、はい、うん、
あの巨匠がもうほとんど全てのセッティングを弟子に任せて本当に来てバシャバシャっと撮ってすぐ去るみたいな、
篠山騎士みたいなね
そういうことなんだろうね、もうね、うん、あんまりもう長く持てないみたいな、
うん、だからゲームライブ現場 でこうカメラ持ちっぱなしでっていうのはもう本当に無理だと思いますよ。
なるほどね、
この間も柳生の現場でもう2時間以上バーって持ってなんとか頑張れましたけど、なんとか頑張れたけどこれはもう50近くなったら無理だろうなとかね、うん、
なかなかすごい世界だな、
うん、体力
がね、体力もね、大事ですよ体力、本当に最近体力落ちちゃって俺も頑張りましょう、うん、はい、
もうね、もうアイドルの時代終わりましたよ
宣言アイドルの時代が終わりました宣言出ました
これからはもうモデルと仲良くする時代ですよ
モデルと仲良くする時代到来しました、皆さん、なんていうんですかね、あの言語が変わるような感じです
もう体制奉還ですよ。
ついに奉還されました。アイドル時代の終焉です。
うん。ちょんまげを切る勢いですよ、ね。
そうです。文明開化の音がしております。
もう残切り頭ですよ。
やばい。俺じゃあここでアイドルで頑張る復古する。なぜ俺が。はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。